まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは。オカルト捜査官の FOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山がお送りいたします。この番組はオカルト初心者の我々が、どうした
別に横山がお送りいたします
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを操作し、皆様にお届けする番組です。
はい、
やっぱね、ちょっと航空内の環境がおかしいんですよね違和感があります。はい、私
知らねえよその割に饒舌じゃん。
結構な大きい穴開いてますからね、まだ
歯茎に、
はい、見せようか
見たくないです
見せたろうかってぐらい大きい穴開いてますよ。
やめてください、はい、あなたの口に常にこうセンシティブな内容が含まれますってこう表示されちゃうから
夢に出るわ、本当に。
もういや、
グローくて毎日見ちゃうもん俺、うわーみたいな。
あ、自分で
自分でライト当てて、うわーすごいことなってるって。
なんかさ、あれ何なんだろうね、うん、
傷みたいなね。
傷とかさ、うん、そういうのもそうだしさ、うん、臭いやつとか嗅ぎたくなる。
あー、なんだろうね、
うわくっさ、
うわ
っ、え、なにこれ、え、くそって言った後に
もう一回
嗅いでみようみたいなうわくっそ、うわ
な
にこれ、
こんなんなるんだ
みたいな、ね、え、もう一回嗅いでみようみたいな
あるある。
あれ謎だよね。
謎だよな。人のだったら絶対嫌なんだよね。
人のは無理、うん、
自分のは
嗅
いでみたくなるね。
自分の自分の何がそんなに臭いのか気になるところですがまあまあまあ、でもなんかあれだよね、臭いものとかね、
うん、
嗅
ぎたくなるよね、うん、怖いもん、
傷口とか。一昨日の夜ぐらいにさ、うん、エビ使ってさ、
エビ、
うん、うん、
ああ
で翌日の朝がゴミの日だったからさ、うん、まあ、夜出せちゃう、じゃあ出せちゃうんだけど、まあいいかと思って、うん、明日の朝出せばって、うん、朝起きたら、うん、くっそくて、もう
豪華来るよね、来るよね、
早いね、うん、
早いしかない、
早い、
もう
めっちゃ早かった、うんうん、びっくりしたもん、本当にくっせえんだよな。
俺もこの夏の終わりにして、
うん、
コバエを100匹ぐらい沸かしてしまって
何やったの
いや普通に生ゴミを1週間、
うんうん、
5日ぐらい逃しちゃったのよ、うん、だから出すタイミングを、
うん、
水曜日に出さなくちゃいけなかったんだけど、
うん、
その出せなくて次の月曜日まで置いとかなくちゃいけないってなって、
うん、
あーみたいな、なんかちょっと生えいないと思って、
うん、
なんだろうなと思って
忘れてたの。しかもそれを、
そう、あ、忘れたわけじゃない、だから月曜日に出そうと思って、う
ん、はい、はい、置いとい
たの、蓋閉めてポンって置いといたの、
うん、
もう蓋閉めるタイプのゴミ箱だから、うん、でなんだろうなと思ってゴミ箱開けた瞬間
うん、うわーみたいな あれってさ、うん、どこから湧くの、
なんだろうな、彼らすごいよな、彼らの
話すごいよね、
うん、
挨拶一回もしないよね、
うん、いつもか
急にパーティーしてるみたいなさ、人んちで、
うん、
びっくりするよね、
急に始めるよね、
うん、えみたいな、うん、
油断してるとな、マジで、
あ、連絡しましたけどみたいな感じで、
うん、わーってずっといましたけどぐらいの顔でいるじゃん、
うんうん、この間もお邪魔してましたし、うん、みたいなさ、
なんならもううちの孫ですぐらい
そうそう、孫ですけど、うん、みたいなね、
赤ちゃんたちもいますみたいな
パーティーでね、
うん、
あるよね、
パーティーされて
たんだよね。あ、じゃあマジどこで入ってくんだろうね、
もうだから1匹はあれぐらいに増えちゃうのかな、わかんないけども、うん、
すごいっすよ、
すごいっすよね、
はい、
ビビりました久しぶりに、まあ、カニ甲殻類はね本当に水気めちゃくちゃ切って、
うん、
もう
冷凍庫入れとかないとダメだね、
凍らさないとダメだね、
うん、凍らして捨てないと、
うん、生ゴミ系はね、うん、凍らせるのが一番、
凍らせるのが一番、
一生冷凍庫にある感じになるんだよ、
ね、うん、そう、あれみたいなこのエビの殻何みたいな
出し取ろうとしてたんだっけ
いや捨てようとしてた気がするみたいなね、うん、あるある、はい、そうなっちゃいますけど、はい、そんな夏の終わりでしたか、はい、
そんな夏の終わりの話でしたね、
はい、はい、
ちょっと僕いいですか、読ませていただきたいメッセージを。
読ませていただきたいメッセージ、
はい、いただきまして、あの公開収録に来ていただいた、
はいはいはい、
うたたさんから
おーは
ーメールいただいておりまして、
はいはいはい、
これ読んでもいいですか。
もちろんです、はい、
山本様、横山様、昨日は楽しいイベントありがとうございました。あ、もう翌日に
いただいた、あれですね、はい、9月3日にいただいたということですね、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、来ていただいて、オカルトイベントに参加するのは初めてで緊張していたのですが、とてもリラックスできる場所で生配信の現場を見せていただき大満足でした。
いやいや、もう
初めてのイベント、はい、準備などで大変だったと思いますが、長時間の収録の後気さくにお話してくださり、まさか直接お話できるとは思ってなかったので嬉しかったです。個人的にはカッピングしてからの自殺がツボでした。今でも笑います
カッピングしてからの自殺ね。まあこれちょっとあの、
はい、
多分あこれもうそうだ、これ多分配信してる時点では俺もそっちも配信してるはずだから、はいはい、あのお話に関してがございますね、はい、
いつも通りの怖いけど笑いの多いトークでたくさん笑いました。私の持論なのですが、いくつかのオカルトチャンネルを聞いていて確信していることは、怪談オカルトの話をするときに笑いがあるということは結構大切なのではないかということです。 FOI オカルト通信さんはもちろん、都市ボーイズさん、ネオホラーラジオさん、
FOI オカルト通信さんって言ってたの
通信さん入ってる、
あどうぞ番組指定
だ、FOI オカルト捜査官と申しますさんみたいなネオホラーラジオさんなど、
はいはい、
どのチャンネルも必ず笑いの要素が入っています。笑いの方がオカルト系の YouTube をされているのをよく見かけます。
あそうだねそうだね、はい、うん、
以前読んでいただいた私の体験でも笑いの要素のあるチャンネルは毎日聞いていても大丈夫なのに、事件簿もののチャンネルは1週間聞いただけで、
はいはいはい、そうだったね、おっしゃってた
ねメッセージ前いただいてたよね、
うん、そのチャンネルを聞くとっていうやつだよね、
うんうんうんうん、
はいはいはい、うわ俺あのお会いした時にそのお話うたたさんだっていうのの俺紐付けができてなかったわ、あのタイミングで。
そうだね、そうだね、
あの話すごい面白い話だったから、はい、話したかったな。ちょっとじゃあ次回またお話しさせていただければ、
はい、殺人事件などを扱う事件簿ものに笑いの要素は入れられないので仕方ないですが、陰の話は陰を引き寄せ、陽の話は陽を引き寄せるのではと思いました。程よく笑いを挟むことでその話が持つ陰の要素が消化するんじゃないでしょうか。笑いはお札、帰り道でそんなことを思った楽しい公開収録でした。
で、ね、ありがとうございます。
メッセージいただきまして
素晴らしい、
はい、本当に
メッセージです。もう僕たちの計算通りのね、はい、僕たちはもうそのいつも陽でね、
はい、
こう陰と中和させて陽がちょっと勝つぐらいの、陽しかねえじゃんみたいなところね。
本当に読んですぐ思い浮かんだんだけど、
うん、
ちょっと我々のだから笑いね、オカルトと笑いと、
うんうん、
あとこのストロングスタイル、
はいはい、
すぐ思い浮かびませんか。
何かが
我々が目指すべき人物、
え、ストロングスタイル、
アニマル浜口さんです
よ。ちょ、あの人
え、カールゴッチさんに、うん、あの教え、
ストロングスタイルはそうだよ、
うんうん、教えを受けたのが浜口さんも、
うん、
あの教えを受けた弟子だから、ね、はいはい、弟子だからね、
うん、それで
ストロングスタイル新日本プロレスの、
まずじゃあストロングスタイルをこう継承された、そこで、う
ん、で、はい、笑いといえばストロングスタイルで笑いといえば、うん、アニマル浜口さん、
それはそれ無理が
わーはーはーみたいな、だからああいう感じに多分うたつさんなってほしいのかなみたいな、
うん、心霊は
そう、だからそれプラス心霊アニマル浜口プラス心霊が多分俺たちだ見えたと思って
だから最近柔術始めたの、
あ、そうそうそう、最近そう先に始めてたけど、
ね、あ、なるほど、
そう、はい、
あ、なるほどね、
思いました、はい、
じゃあアニマル横山で
アニマル横山に改名してね、
あ、そうですか、
本当にこんなメッセージいただけて、
はい、
嬉しいなと思って読ませていただきました、
はい
はい、
相変わらずちょっとこうピンとこないコメントを残していきますがあなたは勝手にアニマル目指してください。アニマル浜口、来週がワンストラップのワンショルダーの
山本のこと京子って呼ぶから
京子京子
最終的にああなるから俺たち、
え、俺京子になるの、
京子
最終的に
京子になるなんかすごいことかと思ってね、
なんですか、
いろいろ思わされました、はい、本当にメッセージありがとうございます、うん、
まあでも本当にもうまさしくそんな気はするよね。
はい、うん。ね。
うん。陰は陰を呼び、陽は陽を呼ぶよね。
暗いばかりだとね。
そうそう。だからまあちょっと中和させてね。
はい。
行こうと。
行こうと。
本当に？そう思ってた？今まで。いやもうでもまあなんかこう、うん、ね、上げていただいてるのが名だたるチャンネルばかりだからね。
並べていただくのは申し訳ない、
ね、申し訳ないというか、はい、まあ、あの宇多田さんの中でも並べてはいないかもしれない、うん、
古文の古文ぐらい、
いや並んでねえよと思ってるわけね。まあまあまあそうですね、いやもうありがたい限りでございます、
ね、
はい、
ということで、
はい、あ、これを
読みたいなと思って、
ありがとうございました。まあまあ、はい、水曜日にもね、おの申し上げました、うん、本当にお越しいただいた方々ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
もうあの限定ステッカーは皆様だけしか手に入りませんので、うん、あれは今後ね、まあ販売するんだっけ今後ね。今後販売になるんだよね。
販売でね。
そうそうそう、だからまあもうあれは限定版ですから、横山手切りバージョンということで。
あの形はもう一人、
世界に一枚しかないもの同士、ね、もの同士っつっちゃ
った。はい、
はい、でございますので、はい、はい、ありがとうございました、
はい、
じゃあ今週のお話、
はい、
いきますか、
お願いします、
は
い、
なんか今週のお話はですね、
はい、
あの先々ちょうど撮影で俺がもう死ぬほど忙しかった時に、うん、明け方ぐらいにタクシー配車で呼んで、
うんうん、
でちょっと遠目だったのよ、うん、40分ぐらいタクシー乗んなきゃいけないところで、そのもう始発もない時間だからタクシーで行くしかなくてってなって、うん、タクシー乗って行ってで寝ようかなと思ったんだけど、うん、なんか面白そうな運転手さんだったから、うん、話を聞いたら、うん、この人は結構いろいろ体験談とかを持ってる人で、
お、
はい、そんな方から聞いたお話でございます、
はい
はい、なのでそんなのにはお話しさせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、お願いします。FY Radio。 はい、というわけで本日第1話目のお話なんですけれども、
はい、
これさっき言ったみたいなあのタクシーの運転手さんから聞かせてもらった話で、突然俺も話しかけてというか、まあ、なんか天気の話してたら、うん、そう占いの話にこう発展していって突然、
うん、
でそのままもしかしてと思ってオカルトの話振ったんだけど、うん、その時それは結構持ってる人で、
うんうん、
で面白かったんだけど、その人が今はね個人タクシー小宅なんだけど、まあその前はあの小宅になるためになんかそもそもなんか運転手としてなんか結構何年か勤務しなきゃいけないみたいなのがまああるらしいんだけど、その前は結構割と大手の有名なタクシー会社さんの系列のところで働いてたらしくて、
うん、
でもう運転手歴は30年近くっつったかな。
ほう、
で
ベテランだね。
そうだから新宿とか中野の近くの営業所だったんだってその時とか、だからまああの辺はよく運転はしてて、で当日が俺が話聞いたのが金曜日の夜中というか土曜日の明け方ぐらいの時間だったんだけど、うん、まあなんか今日はすごかったですお客さん多くてみたいな話しててその時に、うんうん、ああそうなんですねとか言って、でまあ怖い話って経験ないですかみたいなことをさ流れで聞いたら、ああいやいくつかあってみたいな、これ僕が本当に運転手として働き始めたぐらいの時だったんですけどって聞かせてくれたのが、
うん、
まあだから30年近く前だよね今から、
うんうん、
もう前の俺らが生まれたぐらいの1990年代ぐらいの、まあ、新宿のあたりだったのでその時よく走ってたのがね、はいはいはい、まあ、今もよく走るらしいんだけど、である時にそのもう本当それこそ金曜日の夜中明け方土曜日明け方手前ぐらいのさ、
うん、
時間にこうタクシー流してたんだってその辺を。そしたら歌舞伎町のあたりでホスト風の男の人がこう車を止めてきて、
ほう、
あって手を挙げられたからこう止まったんだって、
うんうん、
で連れの人がいるのはすぐに分かったんだって、女性の人を連れてそのホスト風の人がこう止まってっていうのはすぐに分かって、で男の人乗ってきたんだけどドア閉めようと思うんだけどその女の人が乗ってこないんだって。
へ
ー。でここでお見送りなのかな、
うんうんうん、
みたいなのが分かんなくなるぐらい全然乗ってこないんだけど、
うんうん、
なんかその男の人は何やって早く乗ってきなよみたいな、いややだやだみたいな、
はいはいはいはい、
やり取りやってんだって、うん、 ちょっとだるいなと思って、うん、メーター倒していいかなみたいな感じだったんで、結構長いことそのラリーやってて、だから、ああ、家行きたくないとか、なんかそういうやりとりなのかなって最初思って見てたんだけど、はいはい、その女の子が、やだやだ、マジこの車乗りたくないみたいなこと言ってたんで、
うん、
えと思って。どうやら、
うん、
その男の人と行きたくないんじゃなくて、はいはい、この車に乗りたくないって言ってんだって、
うん、
で何言ってんの早く乗りなよみたいな、やだやだやだマジ怖いマジ怖いみたいな感じなんだって、
うん、
え何何って思ってで金曜日のさ夜中だからタクシーすごい走ってはいるんだけど、うんうん、まあもう小雨が降ってたかなんかで、
はいはい、
めちゃくちゃ車は捕まんない状態だったっぽくて、でその男の人、うん、いやいやそんなもう車捕まんないから早く乗ってみたいな、ちょっとこうイラついてきてるみたいな感じになって、うんうんうん、で女の子がもうもうじゃあもう分かったみたいな感じでこう根負けして乗ってきたんだって。
お
でその時にその女の人、まあ、どこどこ行ってくださいってその男の人が言った後に、うん、女の人がこう身を乗り出すようにしてきて、
うんうん、
顔ガッて見られてすごい綺麗な人だったしね、うんうん、ガッて顔見られて本当気をつけてくださいって言われたのって。
へ
えみたいな、うん、あはいみたいな、いや本当運転気をつけてくださいみたいなことすごい言ってくるんだって、
うん、
それをもう本当 4,5 回念押しされたんだって、
うん、
で当時その運転手さんは運転始めたばっかり、運転始めたばっかりというかその、
うんうんうん、
ね、タクシー運転手としては始めたばっかりだったから、うん、なんで分かったんだろうみたいな、はいはいはい、で新人とかは特に書いてないんだって、うんうんうん、そういうのってで何年ぐらいやってますとか書いてないじゃん、うん、ああいうのって、なんでバレたんだろう俺その、うん、
歴がちょっと浅いみたいなね、
みたいなの、うん、なんでバレたんだろうと思って、もう本当に気をつけてくださいねってすんごいしつこいぐらい念押されるから、うん、はい、安全運転で参りますって言って、
はいはい、
で運転をしてったんだって、
うん、
でもその間後ろの女の子さん、マジ怖いマジ怖いマジやだみたいなことずっと言ってんだって、
うん、
何なんだろうと思って、男の人もまあいい加減じゃやめとけよみたいな、こう後ろでやり取りしてるのはなんとなくこう自分の耳には届くみたいな、
うんうんうん、
な感じになって、で普通にその人たちを降ろして、でそのまままた運転始めて、その日またお客さん何人か乗せて終わって帰ったんだって、
はいはいはい、
で車を返してというかその営業所に戻って、うんうんうん、でまああの車ってタクシー会社の今はどういうシステムか分かんないんだけど、うん、当時はなんかその人は新人だったからかもしれないけど、自分が乗る車って割り振りはされてなかったんだって。
ああ、そうなんだ。なん
かベテランの人とかなのか分かんないけどは、うんうん、自分たちがこの車を運転するみたいなのは決まってるらしいんだけど、うんうんうん、割と。だからその新人の人とかだと、その日空いてる車を運転するみたいな感じらしくて、特定の車っていうのは運転はしないんだって。うんうん、なんかまあ割とそのバラバラの車を何回か運転するみたいなことになるらしくて。でまあその日乗ってた車を返して、でまたじゃあつって次の出勤の時に来てっていうので、またこう別の車を運転してたんで、でそれが何回か経った時に、
うん、
あの先輩の車が事故したみたいな話になって、
へ
えー、みたいな、あそうなんだと思って、大丈夫かなみたいな話をこうしてたんだけど、どうやらその事故した車っていうのが自分がこの間運転してた車だってっていうのが分かったんです。その何号車みたいなのあるじゃん、
はいはいはいはい、
それがあそういえばあの車だと思ったのが、その乗ってた日に女の人にもう本当気をつけてくださいみたいな、
うんうんうん、
も
う
念押しをされ続けた車だっていうのが、
うん、
その時にピンときたんだって、
うんうんうん、
どうやら左側でなんか人を巻き込んじゃって、
うん、
その後に自転車かなんかを巻き込んで、はい、さらにガードレールにぶつかって、うん、でもかなり潰れちゃってる、ぐしゃってなっちゃってるから、うん、もうあの車使えないみたいな話になって、
うん、
マジやばみたいな話になって、
うん、
どうすんだろうねみたいな話をしてて、でまあなんか保険のこととかもあるから、すごい事故は気をつけろよみたいな、うんうん、
はいはいはい、
こうなったら本当大変なんだぞみたいな、なんかそのいろいろあるらしくて、タクシーのその保険って、
うんうんうん、
あの自家保険みたいになってるらしくて、うん、その保険料すごい高いことになるからみたいなので、うんうん、その給料から天引きされちゃうみたいなのがいろいろあるんだって、割とそういうのがすごい事故すると大変だから、まあ、反面教師じゃないけど、
うん、
本当に事故には気をつけろみたいなのがすごい言われて、でまあ幸い死亡事故にはならなかったっぽくて、はいはい、
うん、
まあでもそれでもすごいさ、お金は出てくから大変でみたいなのを目の当たりにして、でうわ大変だな事故ったらと思ったんだけど、 ちょっとやっぱ引っかかってたんだって、あの女の人のあのリアクション、そういえば、はいはい、でその時のことを思い出すと、乗りたくない乗りたくないってその人が言いながら、うん、視線がそのまあ窓越しに見てたから定かじゃないけど、うん、前輪の左前の前輪の方を見ながらなんか見えてる感じで、いやだ乗りたくないこれ絶対って言ってたような気がしてきたの。
へ
ー。であんまりそういうの信じてなかったらしいんだけど、うんうんうん、当時あれなんかあったのかなみたいな、うん、その事故っちゃった先輩も割とベテランの人だし、
うんうんうん、
そんなぐしゃぐしゃになるような事故する人じゃないし、うん、でましてやさ、その左の巻き込み事故って左折時のやつだから、
うんうん、
スピードそんな乗ってないはずなんだって、うんうんうんうん、だからなんでそんなぐしゃぐしゃになるような事故になったんだろうみたいな、まあ周りもみんな、うん、なんであんな事故やったのかねっていう話にもなってたし、はいはい、でそれで考えた、なんであんなこと、あそういえばあの女の人左前見てた気がするって思って、まあ考えすぎかぐらいに思ってたんで、
うんうん、
でそれからまたしばらくしたら、うん、変な噂が流れ始めて、それがあの前走というか廃車になりかけたその車のを工事に出したら、その左前のタイヤボックスから変なものが出てきた、
うん、へ
ー、それがお札がぐるぐる巻きにされた長い髪の毛だったんだって、
うん、
がそのタイヤボックスの裏側のところになんかべっとり貼り付けられてたなんかで、うんうんうん、でそれがなんかあってすごい気持ち悪いよね、でそれであの左側のところぐちゃぐちゃになってたんだよみたいな話になって、それを聞いて、うんうん、ますますわなんかやっぱあの女の人なんか見えてたのかなって思ったの、
うんうんうん、
でまあそのままさ営業は彼は続けてて、で別の車に乗ってでまた歌舞伎町のあたりこう流してたのって、
うん、
で女の人がふって手挙げたから止まって、その人乗っけたらふすってその女の人が入ってきて、
うん、
で普通にどこどこ行ってくださいって言われたんだって、そのどこどこ行ってくださいって言われたのが前あの女の人と男の人を降ろしたあたりだったんで、
あ、はいはいはい、
まあ別にその、うん、その辺によく住んでるし割と近場だから、うんうん、あれなんだけど、あれと思ってふっとその女の人の顔見たら、うん、絶対気をつけてくださいねって言ったあの女の人だったんで、まあまあまあ、うんうん、あの辺で働いてる人だったらそこでまた車を拾うなんていうことはあるから別にそんなにすごい偶然っていうわけでもないんだけど、そのあまりにその気をつけてくださいって言われたことと、なんか彼女の顔結構綺麗な人だったからそれで覚えてて、あのすいませんって言って話しかけてみたんですよお客さんに。で向こうははい何ですかみたいになって、あのちょっと以前お客さんを多分僕乗せたことがあると思うんですけどって言って、向こうは急にそんなこと言われたからちょっと気持ち悪いのか分かんないけど、
うん、
いやはあみたいな、
あ、はい、バカなみたいな、
うん、ってなって、うん、いやあのなんかちょっとあれな話なんですけど、お客さん乗っけた時に、まあ、男性と2人で乗ってこられて、で僕があの運転してたんですけど、その時なんかあのやたらこうお客さんに気をつけてくださいね、運転本当気をつけてくださいねってすごい言われたんですけど、
うんうん、
言ったらあーってなって、
うんうんうん、
その女の人が
思い出した、
はいはい、はい、はいありましたねみたいな、
うんうん、
はいはいはいみたいな、大丈夫でしたかって聞かれたんだって、うん、いやあのその大丈夫でしたかの意味が、
うん、
ちょっといまいちわからないんですけど、うん、実は、まあ、あれ僕が乗ってない時に、うん、あの車は事故しちゃってみたいな、はいはい、でこうこうこうでっていうのを説明したんだって、
うん、
したらうわやっぱりってその女の人が言うんだって、うん、
はいはいはい、
え何がですかって言ったら、いやまあ今もうその車運転してないっておっしゃるんで、私まあ今だから言うんですけどみたいな、あの時車止めたら前輪の、まあ、その人はタイヤボックスって言い方はしなかったらしいんだけど、うんうんうん、前輪の左前のタイヤのところから血だらけの髪長い女の人がの顔がこうまず浮き出てたんだって、そこからなんかあのタイヤと隙間のところにこうそれがはまるみたいになってて、うんうん、でそれが悲鳴上げてたんだって、うわーって悲鳴上げてて、うん、でこうしばらく見ててうわ無理無理無理と思ったら、うん、さらにその腕がぬきぬきぬきってその出てきて、
うん、
首の横のところから、
うん、
でなんかこう這いずり出そうとしてんのか、うん、引き込もうとしてんのか分かんないんだけど、うん、腕をこううわーって動かしてるの、でなんかこう自分のところに引き込もうとしてんのか、うん、わかんないんだけど、そういう動きをしてるんだって、
うんうん、
うわ怖っと思って、うん、この車絶対やばいと思って乗りたくないって言って、うん、めちゃめちゃ抵抗してたらしいんだけど、うん、もうその 彼氏とか男の人が、いやお前もいいか早く乗れよって言われたから、うん、もうあの時しぶしぶ乗ったんですみたいな。でもめちゃくちゃ怖くて、うん、この車なんか絶対やばいから事故とか起きたらやだなと思ったから、あの時すごい何回も言っちゃってすいませんでしたみたいな、
うん、
ああそういうことだったんですねみたいな。で、まあ、その後結局その事故しちゃった運転手の人とかとも話聞いたんだけど、うん、事故の時の話聞いたんだけど、なんかわかんないんだけど左に引っ張られちゃったんだって、
うんうん、
運転してた時に。で横に自転車の人がいるって分かってたのに、うんうん、左側に引き寄せられるし、うん、その自転車も突然グンってこっちに引き寄せられたような感じで巻き込み事故になって、さらにそのまま前のガードレールの時にガッシャンってぶつかっちゃったんだっていうのを聞いた時に、うん、その女のその這いずり出したって話はその人にはちょっとできなかったけど、
うんうんうん、
多分なんかそのタイヤボックスのところのその髪の毛がなんか関係してるのか、うん、まあ多分それが関係してると思うけど、うんうんうん、その霊が自転車を引っ張り込んだんだと思うみたいな話を聞かせてくれました。FY Radio。はい、というわけで本日第2話目の話なんですけれども、
はい、
これはまあ30年間運転手をしてて怖い体験を何回かしたことあるんだって、
はいはいはいはい、
あと宇宙人も見たことあるんだって、宇宙人で UFO か、うん、も見たことあるらしいんだけど、その中でもトップで怖かった話というか、うん、気持ち悪かったというか後味悪かったみたいな話らしいんだけど、うんうんうん、を聞かせてくれて、まあ、割とこれ短い話なんだけど、まあ、その運転手さんよく新宿のあたりをさっきも言ったけど走ることが多かったんだって、はいはい、である時結構その夜のシフトが多いらしくて、うん、夜中ぐらいにまた走ってたら、うん、ふーってこう女の人が手を挙げたのが見えて止まって、で乗っけたらどこどこまでって言われて、まあ、ちょっと遠かったんだって、
うん、
あの方向で行くと、あれは青梅街道なのか、青梅街道を、
はいはいはい、
阿佐ヶ谷とかあっちのさらに先まで行く、うん、荻窪とかあっちの方までって言われて、うんうん、で「あはい分かりました」って言って、でひたすらその長い道走ってて、でね会話が全然なかったらしいの、
うんうん、
まあでもまあその時間帯で女性一人だしあんま会話こっちからするでもないし、うんうん、と思って、でもなんか物静かな人だなと思って、もう本当にあのどこどこまでの一言以外何にも言わない人だったらしい。でずっと走ってて、で割と閑静な住宅街でもないけどみたいなところまで来て、でこの辺でいいですかって言ったら、あはいみたいな感じでこうで止まって、でいくらいくらになりますっていうので言うじゃん。であはいって言ってお金払われて、で領収書を切って渡して、うんうん、はいって渡したら、今までほとんど何も喋れなかった女の人がボソボソってなんか言ってきたんだって、
うん、
ん?と思ったらそれが男性の名前だったんだって、
うんうん、
男性のえ?と思って、
うん、
自分の名前じゃないのね、全然関係ないの、突然だから K 横山みたいな感じで言ってきたんだって。で何ですかって言ったら何にも言わないでそのまま降りていっちゃったんで、
うんうん、
K 横山でその名前だけなんか頭に残っちゃって、うんうん、何だったんだろうあの人と思って、でまあ料金は5000円いかないぐらいだったんで、でも何だったんだろうなって思いながらまたこう走ってたら、普通にお客さんその夜結構忙しかったらしくて何人も乗って、
うん、
でまたやってって言って明け方その営業所に帰って、なんかその売上の合計を計算するんだって、そしたらなんか合わなかったんだって、その実写してたこの料金って言われた額と、うん、そのお釣りが合わなくて、お釣りというかその自分が持ってるお金が合わなくて、えってなって、なんでだみたいな、どっかに置いてきちゃったかなみたいな。で大きいお金が出た時とかってなんか自分の持ってる釣り銭とかでお財布とかから対応することもあるらしくて、なんかあれそれで俺の財布に多く入っちゃってるのかなと思うんだけど、自分の財布の合わせても額が微妙に合わないので、それがちょうど 4,5,000 合わない、なんでだ俺どっかでお金もらい忘れたとかはないしなみたいな、で分かんなかったけど、もうしょうがないから自分のその実費で自腹で負担するんだって、そういう時はで自腹でそのお金合わせて、 なんか嫌だなと思って。で、翌日ぐらいにまた出勤してきて、回ってたら営業所から連絡が入って、ちょっとすぐ戻ってきてって言われたんで、すぐ戻って、なんかありましたって、いやいやいいからちょっと戻ってきてって言われて、その営業中にその戻されちゃったんで、で割とその稼ぎ時の時間帯だから、やだなと、マジ何なんだろうと思って戻ったら、結構物々しい雰囲気なんです、その営業所が。何だろうと思ったら、そのスーツ姿の人が 3,4 人いて、えと思ったら、誰々さんですよねって言われて、あはいみたいな。で、まあちょっとこちらでお話聞かせてくださいって言われたら、その、まあ、近くの営業所の近くの警察署の人だったの。
へ
ー。で、ちょっとお話聞かせていただきたいことがありましてって言って、あはみたいな。で、この方見覚えありますかって言われたので、で写真出されたので、はあって言ってみたら、女の人の写真で、
うん、
ん？って思ったのが、あはい、この人昨日乗せましたって言ったのが、その荻窪の方まで送ってった女性の写真だったの、
はいはいはい、
でなんとなくだけどやっぱ顔は覚えてるもんなんだって、乗っけた人の、
はいはい、
あはいはいはいはい、昨日何時頃にどこどこで拾って、まあ新宿のあたり拾って、どこどこのあたりで降ろしました、住所覚えてますかって言われて、いや住所までは覚えてないんですけど、どこどこの角を曲がってちょっと入ったところの住宅街の、あはいはい、何丁目 何番地のあたりですねみたいな、
うんうん、
で地図とか見せられて、あはいはいそうです、この辺で降ろしました、あそうですねみたいな、分かりましたみたいなの話になって、でなんかどういったやり取りをされましたか、
うん、
聞かれて、
はいはい、
いや別にどうといったあんまり会話のない女性だったので、どうとはやり取りはないですね、
うん、
あそういえば最後に男性の名前をポソって言われまして、あそうそう K 横山みたいな言われた名前パッと思い出した、はいはいはい、K 横山っていうのだけ言われて、えって向こうがこうちょっとまず固まって、
うん、
でまずその女性この方で本当に間違いないですかってめっちゃ聞かれて、うん、おはいはいはい、この女性で多分間違いないと思いますねみたいな、当時って車載カメラとかなかったらしくて、
はいはいはい、
だけどあまあこれで間違いないと思います、で行った時間とかも間違いないですか、はいそうです、この時間にここで拾ってここで降ろして、で最後に言われたのはこの名前でした、もう一回説明させられて、それをね何回か説明させられたので同じ話を、
はいはい、
ああ分かりましたで、またちょっとお話聞く機会があると思うのでみたいな、
うん、
それ言われたら署に来てくださいって言われたんだって今度は、
うんうん、
えみたいな、え何があったんですか、いやちょっと今は申し上げられないんでみたいな感じで、
うん、
えマジなんだろうと思った、
うんうん、
そしたら結局また次の日に呼ばれて、今度はそのさっこの前日は事務所に来たんだけど、今度は警察署来いって言われて、
うんうん、
警察署行って、なんかすんごいなんか取調室みたいなところに連れてかれて、うん、えマジ何なんだろうってめっちゃ怖かったなって、
うん、
で話またさせられて、お話聞かせてくださいと、うん、同じ話をまた何回もさせられて、
うん、
いやなんかどこどこどこで何時ぐらいに拾って荻窪のあたりで何時ぐらいに降ろして、で最後に男性の名前を言いましたみたいな、
うん、
間違いないですか、間違いないですみたいな、もう本当にそれをもう嫌、もうちょイライラするぐらいそのやり取りさせられて、ありましたって言って、で最後入ってきた人が、結局これ何なんですか、なんで僕はここに呼ばれていて、しかもなんかずっと同じ話をさせられてるんですか、ちょっとイライラ気味で言ったら、これ殺人事件のみたいな、捜査ですって言われて、は？え殺人事件、女性が亡くなったんですかみたいな、はいそうですって、あなたに見せた、写真の女性が亡くなって、えみたいな、じゃああれですか、僕がタクシーで乗っけてったあの日に彼女殺されたってことですか、いやなんかそこが合わないから僕たちも混乱してるんですって言って、
うん、
どういうことですかって話聞いたら、
うん、
その女性亡くなってんのって3日以上前なんだって、
う
ん、その人がタクシーに乗っけたっていう3日以上前なんだって、うんうんんってなって、うん、でなんでその人に、
うん、
てかそのタクシー会社に連絡が来たかとか、そもそも警察が来たかっていうと、
うんうん
うんうん、発見された時点で、
うん、
まあもう死後 3日4日経ってたの、その女性、
はいはいはい、
で家に入ってその女性の遺体が発見された時に玄関の内ドアのその足のその靴置き場みたいなところ、うん、だから本当に家の敷地の敷地というかその部屋の内側のところに落ちてたのが領収書だったんだって、
う
ん、その会社の、
うんうんうん、
まあ、その人が運転したその夜新宿で拾って荻窪のあたり落としたっていう領収書がそこに落ちてたんだって、うん、だからその時間とかの関係で連絡が行って、うんうんうん、で確かにその俺にこの話を聞かせてくれた運転手さんの証言と全く同じ時間ぐらいの多分それは起きてるのは、
うんうんうん、
だからなんかその監視カメラとかの見たりしても多分その証言は合ってるっていうのは裏は取れてるんだけど、うん、その時点で乗っけたはずの女性はもう死んでるはずなんだ。だから訳がわからないっていう風になっててみんなちょっと混乱してて、その人も何回も何回も同じ話をさせられてるんだけど、まあ、最終的にこれ全然あの関係のあった男性が逮捕されたんだって、殺してたみたいな逮捕されたんだけど、その男性の名前がその K 横山っていうボソボソって聞かされた名前だったから、みんなちょっと一応容疑者として上がってたその男性の名前が運転手さんの口から出たから、みんなそれもちょっと重なってパニックになって、何々どういうことみたいになって、でちょっとわーってなったんだけど、結局その人が捕まって運転手さんの容疑は晴れたんだけど、何のこっちゃわからないんだって、その領収書がなぜそこに落ちていたのか、乗ってるはずはないんだってその女性が。でもそういえばって言って思い当たるのは、領収書は存在してるけど、うん、売り上げは合ってなかったの、
はいはいはい、
だから乗ってなかったのかもしれない、
うん、
みたいな。俺はあの時何を乗っけて、
うん、
何を聞かされたのか未だに分かんないんですよねみたいな話を聞かせてもらいました。FY Radio。エンディングです、
はい
はい、というわけで運転手さんから偶然聞けた面白いお話でございました。
ありがとうございます、
はい、
すごい面白いですね。
面白いですよ運転手さんね、
うん、
話慣れてたよこれ結構なんかね、うん、臨死体験した話とかも聞かせてくれて、臨死体験というか、
うん、
お姉さんの買った日本家屋の、
うん、
奥の方の床の間みたいなのがあって、
うん、
で、あ、仏間だったのか、そこはもともと仏間かなんかがあって、
うん、
そこでうたた寝してたら、
うん、
体の感覚が全部なくなって、聞いたことのない人生で一番心地のいい音を聞いてて、
へ
ー、あ、このままもうここにいたいってずっと思ったら、うん、ガサガサこう、うわーって揺られて、バッて目覚めて、そこでもうあまりの苦しさに、うわーはーはーってなったら、
うん、
あの寝てたらしいんだけど、
うん、
息止まってたんです
よ。
で、うん、なんでそんなにお姉さん焦ってたかっていうと、うん、そこの仏間、元仏間かなんかで寝てた人たちが、うん、同じ経験してるの3回ぐらいあって、本当みんなこのまま寝てたら死んでたかもみたいな感じだったらしい。だからそこの部屋ではもう絶対寝ないようにしてたみたいな話とか、うん、
面白い
よね、
うん、すごいね。
なんかいろいろ体験してる運転手さんで、
なかなかいないです
ね。結構俺ね、はい、そこまでしっかり怖い話聞かせてくれたタクシーのうんちゃん初めてだったかもしれなくて、そう、当たり引いたなみたいな
逸材ですね
逸材でした
すごい怖かったですね、今回は、今回も
今回も今回は上からだなこいつみたいな、うん、でも1話目の話も、うん、めちゃくちゃ気持ち悪いよね。
気持ち悪いね。
そんな車、俺絶対タクシーちょっと、あ、すいませんってなるわ、
うん、
あ、大丈夫ですって見送ると思う。
誰が貼っつけたんだろうね、
それも謎だよね、
うん、
え、俺なんかなんだってか、そもそも何だったのかな、その貼り付けられてたもの、
うん、
と。でもその例は絶対関係あるわけじゃん、うんうんうん、タイヤボックスから入れてこようとしてた、
うんうんうん、
でもさ、それってさ、だから事故ってそこについちゃったとこじゃないじゃん多分、うんうんうん、そのなんか呪物的な感じだよね、
うん
うんうん、多分ね、
うんうん、そうだね、なんかそんな感じするよね、うん、
だそのさ、運転手さん、事故した時に乗ってた運転手さんはそのレギュラーでその車乗ってる人だったんだって。
うん、
だからその人に対する恨みだっ ったのかなとかちょっと思った、うんうん、だからその俺にこの話を聞かせてくれた人の時には発動しなかったのかなとか、うん、なんかちょっと思ったけどね。
でもその人に対する恨みだったらさ、うん、運転席側に貼った方が良かったんじゃない。
あ、
助手席側
だからそこだよね。恨みの種類にもよるのかなと思って、
なんか殺してやろうないみたいなな
のか、うん、生きたまんま苦しい思いをさせてやろうなのか、うん、まあ、そこまでその狙えんのか分かんないけど、うん、なんかそういうやつなのかなってちょっと思った。そう、殺してしまう方が簡単な気がする、うん、なんか分かんないけど、そういうのは、うん、ちょっと聞いたことないタイプの話だったから、
うん、
面白いって言っていいのか、まあまあまあ、うん、あれだけどの話でございまして、2話目もすごいよね。
ね、すごいね、
うん、
ミステリー、
ミステリー。でもね、なんか結局、うん、その後も何回か警察は呼ばれたんだって。
あ、そうなんだ。
その捕まったけど、でもやっぱりどうしてもその日時が合わないっていうので、はいはいはい、めちゃくちゃなんか何回も警察呼ばれて、いやなんですけどみたいな。で最終的に人違いみたいな話になったらしい、
うん、
処理のされ方、
はいはいはい、
なんか似ている人をそこで下ろしましたみたいな、うんうんうん、でまあなんでその領収書があったのかどういうふうに処理されたのか分かんないけどみたいな話してて、で多分人間違えですよね、うん、みたいな感じで聞かれたんだって、
うんうん、
でもなんかああそうです、勘違いですって言わなきゃいけない空気だったらしくて、
うーん、
だから人違いってことにさせられちゃいましたけどねみたいな話をしてて、そう、まあでもそうかみたいな、そのまんまは取っておけないよな、
そうだね、関係者になっちゃうもんね、
うん、へ、面白い、
面白い
ね、
本格ミステリーだ
もん、何だったんだろう ねそれってってちょっと思っちゃうけど、そんなお話でございました、はい、いやタクシーちょいちょい乗ること多いからさ、うん、なんかあの仕事柄というか時間帯もそうだし、
うん、
まあね、すごいあんまこういう話するとさ良くないんだけどさ、うん、タクシーってさ、
うん、
最近思ってるんだけどさ、うん、なんかこう割に合わないなみたいなことが、割に合わないっていうか不思議でさ、
うん、
なんか新人の人ってサービスがあまり行き届いていない場合ってさ、
うん、
他業種だとさ、
うん、
それに関しての割引があったりとかさ、
はいはい、
例えばするじゃん、
はいはい、
とかなんかそういうのがあったりとか、ね、タクシーってさ、
うん、
新人の人とかだとさ割高になる可能性があってさこの間さ、
うん、
乗った人がさ、
うん、
明け方でもう本当にその時も明け方まで仕事してて、家一瞬帰ってきてシャワーだけ浴びてまた出て、次のそのタクシー移動の時にやっと眠れると思って、
はいはい、
でうちの近くでタクシー呼んできて乗っけてもらって出発しようとなって、まあ中野のあたりね今住んでるので、行くのが外苑前のイチョウ並木のところだったの、
はいはい、
だからあの外苑のイチョウ並木のところお願いしていいですかって言ったら、あ、いやちょっとわかんないっすねって言われて、
おう、
もう本当この感じで、うん、あ、ちょっとわかんないっすね、
うん、
じゃあ、あの外苑前の駅のあたりなんですけど、いや、わかんないっすね、あの神宮球場のあたりじゃあ、ちょっとわかんないっすはって思ってちょっと何この態度とも思ったけど、うんうんうん、もう眠いから、うん、あ、じゃあ、あの住所行ってもいいですかって言ったの、
うん、
その伊藤忠ビルとかのとこなんですけど、わかんないっす、ね、あの住所お伝えしていいですか、うん、ナビ入れてもらえれば、うん、って、あ、ちょっと道案内してもらっていいですかって言われて、
お、
え、あのナビ入れられますよねって言って、うん、あ、ちょっとあれなんで道案内お願いしますって言われて、
うん、
え、なんなんこの人、
うんうんうん、
いや、あのちょっとすいません疲れてるんで、あの道、あの住所入れてくださいって、
うん、
でなんかそこでもああみたいな感じで住所入れてもらってそのまま走り始めて、
うんうんうん、
なんだろうなと思って、うん、でちょいちょい違う道行こうとするの、
へえ、
でナビとも違うの、
うんうん、
あの、ここまっすぐでいいと思うんですけどって言ったら、
うん、
はいなんかちょっと下打ち入るみたいな毎回、
うん、
ほんでまあまあその外苑の神宮球場の周りのぐるーっと回るとこなんだけど、うんうん、そこに入ってで行こうと思って、ほんで俺もう、いや、ちょ、もうほんともあと5分しか寝らんないけど、5分でも寝たい時で、
うんうんうん、
でもこううとうとしてたら、うん、あの外苑 西通り東通りか分かんないけど、うん、西か東か忘れちゃうんだけど、の通りのところを逆走し始めてんの。
お
えええちょっと待ってください、なんで逆走してんですかって言ったら、いやなんか通行止めして通れないんでとか言って、うん、かといってえ逆走するってなって、うんうん、そしたらなんか U ターンできるところがあって、多分普段は U ターンできないけど、はい、今そこが交通整理をしてるから、うんうんうん、U ターンできる、
できるようにな
って一時的に、
はいはい、
なってないけど、 あそこで U ターンできないですかって言ったら、うん、いや分かんないですって言われて、いや分かんないですじゃなくて分かんないですじゃなくて、交通整理してる人に聞けばいいんじゃないですかって言ったら、うん、いやみたいな感じだからちょっと後部座席の窓開けて、うん、そこのおまわりさんに、俺は、うん、そのここって今日 U ターンできますかって、うん、ああできますよ大丈夫ですよって言われて、あのここ U ターンできるそうなんでしてもらっていいですか、うん、はあ、みたいな感じで U ターンされてほんでなんかこうそのままいやいや渋々で結局最後まで道案内させられて、うん、もうここさせあの右折するだけですけどみたいな、うん、んで右折して、はあ、俺、うん、もう分かると思うけど、うんうん、俺態度悪くないの多分、うんね、その普段から、うん、で今ちょっとこのイライラして話してるから、うん、イライラトーンで話してるけど、うん、結構丁寧なトーンでずっと対応してたんだけど、うん、こうそういう感じで、うん、でなんかまあついて、うん、じゃあおいくらでって言われたのも、うん、いつもその乗ってる区間よりも1000円ぐらい高いの、うん、遠回りぐるぐるしたりとかしてるから、うん、納得いかんって思って、うん、なんかなんだろうね、たくなんかそのなんでやねんみたいな
真相なし
もうそれでしたら結局あの、うん、まあ新人の人だったんだけど、
どもう本当にド新人
の人、ド新人の人だったんだけど、うん、なんかなんで割高なんだよみたいな別にさ、
あ、まあ、確かにね、そういうことだよね、そうそう、新人ドライバーなんで、うん、そうそう、まあ、割引料金ちょっと安くなりますみたいなとか
ね、うん、まあ、別にしなくてもいいんだけど、うん、なんかさ、その新しい人でもすいませんちょっと道分かんなくてって言われたら全然大丈夫ですよ、あの、うん、じゃあ道教えますみたいなこともあるし、うん、あ、じゃあ住所入れてナビ通り行ってくださいのパターンもあるから、別にその感じだったらいいんだけど、なんかそのおはみたいな、えいちいちそのちっちゃい舌打ちしたような名前みたいなのがなんかすごいあって、なんでそんなイライラしてたのか知らんけど、うんうん、まあでもなんかそうで、だから最近なんかそういうちょっとえこの運転手さんと思う人に当たることが多くて、
ああそうなんだ、
この運転手さんに当たったから、うんうん、もうなんかいろんな意味で大当たりだったなと思ってすっごい接客も丁寧な人で、
うんうんうん、
乗ってなんか一言目がこうふわっとこう、あ、いい感じの人だなってあるじゃん、はい、その一言やり取りしただけでさ、うん、あの、あるね、もうすごいいい運転手さんだなと思って、で話してたらなんかすごい気さくな感じで、俺もちょっと寝たかったけど、うん、この人なんか話したら面白そうだなと思ったから寝ないで話してたんだけど、
はいはい、
あ、なんかそういうこともあるんだなと思って、うん、そう、まあ、大当たり運転手さんでした、素晴らしい方でした、はい、というすみません、なんかどうでもいい話で長くしちゃいましたけどそう、どうしてもあのイライラを消化した
い話さないと、
マジ何なんだろうこの人って思って
一緒に話さないとね
もうね、なんか自分で抱えきれなくなっちゃって、抱え
きれなくなるからね、そうそうそう、あまりにもイライラする、
そうそうそう、はい、もうびっくりした、
わかりますわ、
そんなことがありました、
お疲れ様でした、
はい、はい、はい、ということで番組ではね、
はい、
お便り募集してます
ので、はい、
呼び込みを、
小さなイライラエピソード募集しております、
はい、あ、そうそうそうそうマジであ
、本当に
そうそう、こういうさ言ってたじゃん、こういうイライラしたことを妖怪のせいにしようみたいなね、これって妖怪ですかっていうか、
うん、
妖怪大図鑑っていうコーナーをやろうみたいな、
うんうん、
こんな妖怪がいましたっていうこれもこう妖怪ミニ舌打ちだったんだけど、今回もうちょっとなんでお前が舌打ちすんだよみたいないるよねたまにね、
いるよね、
ちっちゃい舌打ちする人、うんうん、やめた方がいいですよ、
なんで怒ってんの
口元に妖怪がいるんだね、
う
ん、あれ ね、
あれねつって、そういう音を鳴らしちゃう妖怪なの
妖怪なのね、うん、うん、はい、はい、というような、まあそんな妖怪、これって妖怪ですか、引き続き、
はい、
まあ、もしくは妖怪大図鑑ということで、はい、皆さんの身の回りにいる
妖怪をね、うん、妖怪をね
紹介していただいて
送ってください、
はい、宛先は、
宛先は foiradio1991@gmail.com、 foiradio1991@gmail.com、
はい、
X の DM でも大丈夫です、
X、はい
はい、
なんかちょっとその X をね、これ見逃しに、ね、はい、X って言ってくる感じが、
なんか書いといた方がいいかなと思って理論に
そうだね、
1億円ぐらいくれるかもしれん、もしかしたら
X X 俺の友達イーロンとつながってるけど 言ってもらう、あの弱小 YouTuber が X って言ってるみたいですけど
1億円ポンってくれるかもしれない、もしかしたら
お前働くのやめでしょ、
それ、うん、やめるやめる1億か
1億だとギリギリあれだなみたいなね、うん、倍だったらねちょっともうやめてもいいかもしれない、
うん、3倍欲しいな、
3億いる
3億は欲しいない
るかい、
3億あったら結構いう安定は
ずっといい暮らしでできるよ ね、
い、 いい暮らしじゃない普通の暮らし
3億かかるかな障害年収だって2億とかでしょ
2億3億ぐらいね、
うん、
2億、
うん、でしょ、うん、あ今から2億
ちょっと贅沢ぐらい、
ね、ちょっと贅沢できるよね、うん、ね週末にちょっと回転寿司行こうかみたいな、
そうくら寿司はいける
思いつきでくら寿司行けるぐらいのね
平日にもくら寿司行って大丈夫、
うちのさ一番近くにあるさ寿司屋、うん、あの回転寿司がスシローなのね、
お
でスシローはたまーに行くのよ、
うんうんうん、
でだから逆に他の回転寿司に行ったことなかったの最近、で初めて、うん、久しぶりにはま寿司行ったの、
あーはま寿司ね、
はま寿司安いね、
安い、あ安いんだ、
はま寿司すごい安い、
そうなんだ、
あのねスシロー、まあ、スシロ
ースシロー特別皿が結構さ、
そうそうそう、あるよね、で ね、なんかベースもちょっと値上げしたの、
あそうなんだ、
スシロ
ー、へ
ー、だから回転寿司は結構すんなーって思って、うん、最近行ってなかったんだけど、
うんうんうん、
でこの間友達誘われてはま寿司行って、うん、そしたらえ安っみたいな、
あそうい
いね、スシローの方がでもちょっとネタは新鮮なのかもって、ちょっと新鮮というかまああれかもと思ったけど、
その感じで銚子丸行くとさ、
あ銚子丸はもう割といい値段です
か、うん、いい値段するし結構、うん、なんていうの美味しい、
美味しいよね、ちゃんとちゃんとした寿司も美味しいんだけど、
うん、なんかちゃんとお寿司みたいな、
ちゃんとお寿司だよね銚子丸ね、あの三崎なんちゃらみたいなやつもそうだよね、うん、あまあでもね銚子丸の方が俺も好き、
うん、美味しいよね、
うん、でも銚子丸はなんか普通になんていうんだろう、ちゃんとしたお寿司の、うん、安いお寿司屋さんぐらいはするよね、
3億円くれたら銚子丸に毎週行ける、
そうだね、毎週末銚子丸行ってもちょっとこう、うん、もういいかみたいな、
プラス旅行もちょっと年に1回
ぐらい、年に1回が行けるね、うん、今年はハワイ行っちゃうか、うん、できるかもしれない、
ね、できるかもしれない、
うん、イーロンさんお願いします
ということで X でも募集しておりますので、
はい、募集しております、
はい、どしどしご応募ください、
はい、以上ですか、
以上ですかね、
はい、はい、そうしましたら締めの言葉お願いします、
はい、いつかあなたの住んでる町へお尋ねします、オカルト捜査
F.O.I. ありがとうございました。